水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。8月16日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティの水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの白田千尋です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んで制作しています。さまざまなね、世田谷区の情報や魅力をあなたにお伝えして、もっと世田谷を好きになってもらおう、もっと世田谷を楽しんでもらおうというラジオです。
はい、
今夜は僕のお話をちょっと聞いてほしいんだけど。
ぜひ。何ですか？
仕事に向かうため、駅に行ってたんですよ。で、はい、そこに手前に横断歩道あるんですが、はい、すれ違う方、多分ね30代後半から40代ぐらいで、割とこう大きい大柄の方で、
はい、
男性が向こうから歩いてくるの、なんか他の人と違うなと思ってたら、歯磨きしながら歩いてきたんですよ。歯を磨きながら。初めて会いました、僕人生で。この長い人生でね、
はい、
初めて見て、本当びっくりした。息を飲むって本当だってなって、二度見して、でもやっぱり歯を磨いてすれ違って、後ろ姿見たんだけども、普通に、で他の人は割と下向いたり、なんかこうイヤホン聞いてて気づかなくて、普通に街の中にこう同化してるのよね。でその時思ったんだけど、楽屋でも山寺浩一さん、山ちゃんなんかは割とこう歯磨きながら楽屋の中ブラブラしてるんですよ。僕ね、歯磨きながら歩くって絶対にできないの。
なんでですか？
歯磨くと、こう歯磨きとこう口の中の、まあ、唾液かな、なんか分かんないけど、だらだらだらだら垂れてきて、洗面所の顔洗うところから一歩たりとも動けないの。
そうなんですか？
動けますか？
私はもう部屋中歩き回りながら磨いてます。
垂れないの？
寝っ転がりながら。お行儀悪い。
いやいや、お行儀の問題じゃなくて、それ人として可能なの？
可能です。
いやー、もう、あなたどうでしょう。私はいや、歯磨きなんかそんな歩きながらでも寝ながらでもできるよっていう人、それから私も絶対洗面所から動けないという方、どっち派か。歯を磨きながら動ける派か動けない派か、あなたの意見をお聞かせください。
気になる。はい、世田谷ファンタイムではこんな皆さんからの応援メッセージや感想など受け付けています。
マジで受け付けてます。
メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X の方でも今日の歯磨きの話とか感想とか、
話っていうか、だからあなたはどっち派だよね。
そう、動ける派動けない派ですね。そうそうそう、はい、どんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
水嶋優の世田谷ファンタイム、最初のコーナーは瀬田町歩きです。今日は何？千尋ちゃん。
はい、東急線二子玉川駅から徒歩20分、閑静な住宅街の中にポツンとある岡本公園民家園というところに行ってきました。
それは何すか？
江戸時代の農家の方の生活や暮らしを体験できるっていうところで、その時に暮らしていた藁の屋根とか。
江戸時代？
そうです、そうです。こってりお話ししていただいてるので、
ちょっと面白そうなんで、じゃあ聞いてみましょうか。はい、
成城学園駅と二子玉川駅の中間あたりにある岡本公園民家園です。景色が、周りが竹林で、なんか都会にいるのを忘れるかのような、山の中のような。今日ちょうどお日様がすごくて、周りの木の身長がすごい高いので、木漏れ日がすごい気持ちよくて、本当に空気が澄んでいて、緑の香りがして最高です。私は今、旧長崎家の住宅の前にいます。この建物は世田谷区瀬田に建っていた江戸時代中期の建物を移築して、それを江戸時代後期の姿に修復して復元したものです。今回ご案内していただく世田谷区教育委員会の学芸員、今田博之さんです。こんにちは。
こんにちは。
岡本公園民家園は1980年、昭和55年に開園したそうなんですけれども、なぜ開園しようと思われたんですか？
はい、 まあ、開園してからですね、はい、40数年経っておりますけれども、当時はですね、世田谷にも農家がたくさんいて、で古いかやぶきの民家もたくさんあったんですけれども、まあ、それがですね次第になくなるということで、約40数年前にですね、世田谷区の文化財にして、それをですね移築して復元してきて、皆さんにですね古い建物を見てもらおうということで開園しております。
江戸時代のいわゆる農家の方がこんな感じだったっていう風景を再現しているんですか？
はい、そうですね、こちらの岡本公園民家園は、はい、長崎家という母屋を中心に、周りには付属屋のですね蔵であったりとか、あとは畑であったりとか、そういったものを再現しながら、一つの昔の農家の屋敷を再現している施設です。
では中を案内していただいてよろしいでしょうか？
はい、どうぞ。
涼しい。うわ、匂いがすっごい。これは煙の香りですね。
そうですね、
一面全部煙の香り。
民家園の中ではですね、いろりという場所があって、
いろり、はい、
そこで火を焚いています。昔の家が火を使って生活してたのをですね、
はい、
再現しております。
そうなんですね、はい、すごい広いですね。台所もすごい広い。
今立っている場所はですね、土間という場所で、
土間、
はい、全部土でできた床がですね、
そうなんですね、
駐車場3台分ぐらいありますかね、
は
い、
お
広い空間になってますけど、はい、まあ、ここは家の入り口玄関であったり、うん、あとは、農作業をするために土足で作業ができるように広い空間を作っているわけですね、
は
い、
玄関に台所があるんですね。
はい、土間の一部には大釜、はい、それからかまどを、置いてあってですね、
はい、
そこでご飯を食べたり、ご飯を作ったりですね、はい、うどんを茹でたりとかできるようになっています。
お名前をお伺いしてよろしいですか？
はい、真野と申します。
真野さん、
は
い、よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
これは今藁を柔らかくしているということなんですけど、ね、難しいところとかコツって
一応やっぱり湿っていないと、はい、こう折れてしまうんで、
はい、
一応湿らせた藁をこう叩いてます。
あ、一度湿らせるんですね。
そうなんです。
ちょっと触らせていただいて大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。あ、本当だ、結構湿ってます。
そうですね、
あ、すごい、こんなに簡単に柔らかく曲がるものなんですね。
そうなんです。
大変、これ全部手作業ですもんね。これが藁打ち。
そうなんです、はい、木ぬたっていう方もいらっしゃるんですけども、
木ぬた、はい、
木ぬたっていうのは布を叩くものなので、はい、この藁を叩くのは藁打ちって言ってます。
これも藁打ち、
はい、
はい、失礼します。
はい、
できてますか？
できてますよ。
力加減がわからない。
で、結構こう上からするとこの重力でこう叩けるので、
はい、
あ、そうですね、
こうですね、
そうですね。
これどれぐらいやったらこんなに柔らかくなるんですか？
だいたい3回ぐらいやれば。
せっかくですので縄苗もやってみますか？
え、いいんですか？
じゃあやりましょう。
ありがとうございます。では縄苗を体験させていただきます。はい、お願いします。
で、3本3本でやるのが一番やりやすいので、
はい、今3本3本の藁を1つにまとめてますね。
はい、そうですね。
その後は、あ、足も使うんですね。
そうなんです。で、今まとまって3本3本になっているので、
はい、
それを、
あ、なんか
手のひらを広げ、はい、こういうふうにしておいて、こうしてコロコロコロ、
両手でコロコロコロくるくるねじりながら巻いてます。
そうなんですね、
ただくるくるしてるだけじゃなくて、
そうなんです、コロコロコロっていうか、そうするとこういうふうに、
あ、すごいしっかりしている、
こういう形で、はい、
でもすごい簡単そうに見えるけど、ね、
コロコロコロ、
これ難しいですよね。
こういう感じになえて、
はい、それで強くなるんですね。
そうですね、
コロコロ動かない、
うん、あ、行きましたね。
あ、行きました。あ、あ、うわ、これすごい難しい、うん、手の、
そうですね、
はい、
そしたらこれをこっち側に持ってきて、
はい、
で、またコロコロ、
親指の付け根ぐらいのところの力と、あと指先にも力を入れないといけないから、ね、すごく難しい。
あ、でもだいぶできてきました。あ、できてます、しっかり。
でも違う、でも全然完成が違います。すごい細かいんですね。
和野さんのはすごい細かいんですけど、私のは一個一個が大きいです。幅がなんか緩い、
こうやって自然になっているものを使って、ものを作っていくことへの魅力って何ですか？
そうですね、やっぱり昔ながらのこう、みんな昔の方たちが作っていた使っていたものをこう再現していって、自分たちもあのプラスチックとかそういうのではなく、こう身近にあるもので使えるものを作りたいなってすごく思って活動してます。
ここでは時期ごとにいろいろなイベントをされているんですか？
そうですね、あの昔の農家が、暮らしの中で行っていた行事ですとか、そういったものを皆さんに楽しんでいただく季節ごとの行事だったりとか、あとは世田谷の歴史をですね、知るための展示だったり、そういったさまざまな催し物を開催しております。
あ、じゃあ体験できるんですね。
それこそ昔を知らない子どもたちが、昔ながらの、縄苗であったりだとか、あとは時代堀公園の方でやっている糸紡ぎですとかね、そういったものを体験する機会を設けてます。
今後この岡本公園民家園、訪れる方たちにどんなことを感じてもらいたいですか？
今後先のスケジュールというか行事としてはですね、9月頃に十五夜の月見団子を作るのを見ていただいたりとか、あとは夜あの民家園を開催して、夜ならではの民家園を知ってもらったり、あとは年末になれば餅つきとかすす払いとか正月準備をして、それで1月1日の元日には民家園も開けてですね、あの獅子舞を上演したりするんですけど、まあ、こういった形であの年間を通じてさまざまなイベントを昔の農家の人がやっていたですね、行っていた行事を再現したり、まあ、そういうことを知ってもらうのがまずあの第一だと思うんですけど、まあ、それがですね、皆さんあの訪れる人が住んでる世田谷区がもともと今はもう住宅街になってますけど、昔は農村で、それで昔の農家の人はこんな生活をしてっていうことをあの、まあ、子どもたち含め多くの人にですね、あの歴史とか、そういったものを体感体であの感じていただくことで、今自分たちの住んでる、自分の家の身の回りをあの再び振り返るようなきっかけになればいいのかなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございました。以上、世田谷区岡本の岡本公園民家園からお伝えしました。
いいですね、岡本公園民家園。なんかあの3人のお話と、はい、あの藁を打つ音を聞いてると、はい、本当に世田谷区っていうイメージとはまた違う面白さがあっていいです ね。
めちゃくちゃ素敵なとこです。なんか心が疲れちゃった時に行きたいなってなるような場所でした。自然あふれて空気も美味しくて、
で匂いがいいんでしょ？
そうです、おばあちゃんの家を思い出して
だいたい150年から200年ぐらい前の、はい、農家を移築したわけでしょ、
はい、そうですね、
リフォームしながら、一番心に響いたとこどこ？
やっぱりそのなんだろう、中学生の時にこういったところ行ったことあるんですよ、昔のみたいな。でもやっぱり心に残っていて、教科書で見るだけじゃ心に残らないものも実際に行って体験して嗅いでっていうのってやっぱ心に残るから、やっぱり匂いとかその
匂いね、
いろりを囲んでる姿とか
匂い音ね、
そう畳とか、
そうだね、
そういうのに触れられてめちゃくちゃ本当に幸せな体験でしたね。
この岡本公園民家園で餅つきなんかできたら最高に、
最
高で近くにあるその時代湯堀公園というのはどんなところなの？はい、
時代湯堀公園、あのここの岡本公園民家園よりもさらに規模が大きくなっているようなところですね。はい、5分ほどであの行ける場所なんですけれども、はい、
時代劇のロケでもしそうなところだな。
そうですね、そうですね、はい、そういう感じですね。
はい、以上瀬田町歩き、今回は岡本公園民家園ご紹介しました。ぜひ行ってみてください。もう一回場所言いましょうか。
はい、こちら東急田園都市線大井町線の二子玉川駅から徒歩20分、またはあのバスでも行けまして、はい、二子玉川駅とあと小田急線の成城学園前駅からでもあのバスでご利用いただけます。開園時間と休園日などは、詳細は世田谷区のホームページでご確認お願いいたします。
ぜひ確認してからね、はい、いらっしゃってください。せっかく行ったのにやってないじゃんなんてなったらもう悲しいんで、
はい、
以上でした。
はい、
知ってる？世田谷。 さあどんどんいきましょう。目指せ、はい、世田谷博士。
はい、
今回は
祖師ヶ谷大蔵に関する問題です。かつてウルトラマンシリーズを手掛けた円谷プロダクションが駅近くにあり、はいはい、ウルトラマンのゆかりの地として知られている祖師ヶ谷大蔵、はい、駅周辺にはさまざまなウルトラマン関連のものがあります。そこで問題です、はい、次の3つのうち実際に祖師ヶ谷大蔵の地にあるものはどれでしょうか。
あ、祖師ヶ谷大蔵にあるもの。
そうです。
はい、何でしょう。
丸1、ウルトラマンをモチーフにしたマンホール。丸2、ウルトラマンのボディがデザインされたポスト、
うん、
丸3、ウルトラマンの声が出る自動販売機。
うん、さあ、あなたはどう思いますか。僕はもう答え出てます。
わかりますか。
1番、
お、ウルトラマンをモチーフにしたマンホールですね、うん、お、では正解はウルトラマンをモチーフにしたマンホールです。やばい、正解。
これね、僕らの世代大体知ってるよ。
即答ですね。
知識としてみんな結構知ってるんじゃないかな。特撮ものとか好きな人は。
そっか、そうですよね、うん、聖地ですよね、きっと。
まあね、そうですね、
はい、ウルトラマンヒーローと怪獣たちのデザインが、うん、デザインされたマンホールが、あの小田急線祖師ヶ谷大蔵の南口、
はい、
ウルトラマン商店街内の5カ所に設置されています。あのウルトラマンとウルトラセブンが駅を出てすぐ、うん、改札出てすぐで、ちょっと歩いたところにカネゴンとアンガーが一緒になっていて、でまたちょっと歩いたところにバルタン星人が。
おお、
それ
は全部マンホールになってんだよね。のデザインになってんだよね。
そうです、そうです、マンホールになっています。いろんな調べたんですけど、いろいろ写真やっぱり撮ってる人多いですね。
あ、そう。
あともう一つ、また東急世田谷線、うん、三軒茶屋駅の改札前ですね。三軒茶屋観光案内所、
うん、
観光案内所三茶キューブというところがありまして、こちらでマンホールカードを配布しています。
何、マンホールカードって。
あのマンホールにデザインされてるウルトラマンだけなんですけど、うん、このシュワッチしてるこのデザインされてるカードを配布してて、こちらが、午前10時から午後6時の方までやってるんです。あの一人一人手渡しで渡しているので、ぜひ、年末年始がお休みです。あと数に限りがあるので、在庫ある分だけなんですけど。そうです、そうです、お休み
の、
そう、年末年始なので
。すごい。
平日休日もどっちもやっておりますね。
知らなかった。もう一回言って。
はい、東急世田谷線三軒茶屋駅、
三茶のあのだからタワーのとこだよね、
改札前、三茶キューブというところで、でまだ在庫あるみたいなので、ぜひ皆さん
明日もやってるのかな。
あ、やってると思いますね。
何時から何時まで
だけなので、午前10時から午後6時まで
狙おう
です。はい、
以上知ってる世田谷のコーナーでした。ではここからまた皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょうか、はい、メッセージテーマ、今月は夏休みの思い出ですね。スパイみかんさんからいただきました。
ありがとうございます。
夏休みの思い出はプール一直線です、はい、世田谷公園のプール開きは待ち遠しかったですよ、
うんうん、
54年ぐらい前に入っているので、54年前、うん、そうですか、歴史があるプールなんですね。親戚の家が近くて親が呼びに来るまで一人で泳いでました。
わー、すごー、
昔そうだったんだな。あの今はほら割とさ、でかい遊園地とかさ、はい、
そうですね、
なんか綺麗なプールが多いじゃないですか。
そうですね、滑り台とか。
区民プール派だったもん僕たち。
行ったことないかもしれない
です。もう本当25メートルの学校のプールみたいなところで、はい、で出店なんかもほとんどなくて、
はい、
区民プールだから、
はい、
もう本当に純粋に泳ぐみたいな、日焼けなんかもしない
イゴマも言ってましたね、市民プール行ってた。
あ、そうだそうだ、僕は区民プールでしたねそこにもう子供連れで、ね、まあ保護者の方なんかもいらっしゃいましたけども、
はい、
基本子供たちがもうキャッキャキャッキャ言いながら夏休みって言えばプールの思い出やっぱ強いですよね。酸っぱいみかんさん、ありがとうございました。あなたからもまだ夏休みの思い出、他でもいいんですけどもね。
はい、そうです、そうです、
お待ちしております。
はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X の方でもどんどんどんどんつぶやいてください、はい、ハッシュタグはひらがなでセタファンです。メッセージの他にも応援メッセージとか私たちへの質問とか何でも、歯磨きどっち動く派動かない派何でも OK なのでお待ちしてます。
待ってます、あなたからのメッセージ、はい、本当に待ってるから
千尋のトレンド教室 原田千尋が、最近の X でのトレンドから気になるワードをピックアップして制限時間30秒で分かりやすく解説するコーナーです。
さあ今夜は何が気になったんですかね。何？
今日はお馬さんです。
え？夏競馬？
競馬じゃないですよ。
お馬さん、ギャロップ、なんでしょう。はい、はい、それでいくよ。
はい、
スタート。
白熱のパリオリンピックが先週終了しましたね、ゆうさん、はい、今回ピックアップしたお馬さん、総合馬術はあの動物と共に戦う唯一の競技で、92年ぶりのメダルで歴史
に、
はい、動きました。
92年って
すごすぎる、うん、私世田谷区の馬事公園を真っ先にそう思い出しまして、うん、今回ピックアップしました。
なるほど、
はい、馬事公園ではお馬さんを身近に感じられるので皆さんもぜひ足を運んでみてください。
お
ー、すごくないですか。
すごいっすすごいっす。やっぱり人間って成長するものだな。
嬉しい。
いや僕もでもね、馬術競技と聞いて馬事公演をすぐ思い出しました。
思い出しますよね、やっぱり
この番組やっててよかったね、うん、
いや本当に思いました。
なるほどね、92年ぶりでしたっけ。
そうです、
メダル取ったのね。
そうです、
素晴らしいね、はい、みんなだってさ世界の一流が頑張って頑張ってあの場にいるわけだから。
本当に感動しました。
もう出場するだけでもすごいことなんだけどね、
う
ん、
いやそうですよね。
なんかあそこで勝つことが当たり前のように言ってるのも、うん、なんか申し訳ないなっていう気がするんですが、
はい、
あ、なかなか今日はいいトレンド教室でしたね。
嬉しいです。
でもやっぱ歯磨きは歩きながら寝ながらするのね、あなたは。
寝ながらします。
一回コツを知りたいと思いますが、ぜひあなたはどっちなんだか教えてくださいね、
はい、
それじゃあまた、お相手は僕水嶋優と
白田千尋でした。
水嶋優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日9時に、夜9時にお耳にかかりましょう。それじゃあまた。